伊万里第736号、2015年6月号です。田植えが終わった田んぼでは、サナエが風にゆらゆら揺れています。カエルの合唱も一段と賑やかになりました。皆様、お変わりございませんか。今月の表紙は、5月17日、発達小学校で行われた第29回一輪ピックの写真です。こわごわ一輪車にまたがった1年生。その両手をつなぎ、2、3人で体を支えて、怖くないよ、ペダルをこいで、と声をかけています。乗り慣れていない1年生は、それでも一生懸命ゴールを目指して頑張りました。今月の主な内容、特集1、災害から命を守るために。特集2、6月は環境月間です。インフォメーション伊万里、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、つつじ祭り夢の市となっています。
特集1、災害から命を守るために。日頃から災害に備えましょう。集中豪雨、台風、地震、津波など、自然災害はいつどこで私たちの身に襲いかかってくるか分かりません。こうしたもしもの時を想定して、避難対策を講じておくことは非常に大切です。また、伊万里市のほとんどが玄海原子力発電所から30キロメートル圏内にあることから、原子力災害への備えも必要です。災害時に大切なことは、慌てず冷静に行動することです。いざという時にパニックに陥らないために、日頃から何を心がけたらよいのか、防災について考えてみましょう。自然災害への備え。集中豪雨。集中豪雨は梅雨の終わり頃によく起こります。狭い地域に限られ突発的に降るため、その予測は困難で、中小河川の氾濫や土石流、崖崩れなど大きな被害が発生する恐れがあります。自分の家の周りにどのような危険箇所があるか、普段から確認しておきましょう。台風。九州は台風の襲来が多い地域です。進路の右側が強風になりやすいため、被害が大きくなります。台風の規模や襲来時間は事前に知ることができます。雨や風が強くなる前から早めに準備しましょう。地震。日本は世界有数の地震多発国です。恐ろしいのは、いつどこで発生するか予知することが難しいことです。慌てず行動できるよう日頃から心がけておきましょう。津波。海底を震源とする大きな地震が起こると津波が発生することがあります。海岸付近で地震を感じたら、急いで高いところへ避難しましょう。7月9日は市民防災の日です。伊万里市では昭和42年7月9日の大水害を教訓とし、その記憶を風化させないために、また地域や家庭などにおいて、一人一人に防災意識を高めてもらうとともに、市と市民全体で防災対策を行っていくため、7月9日を市民防災の日と定めています。この機会に我が家の防災対策などについて家族で話し合ってみましょう。自分でできることから始めよう。情報の活用。自然災害から命を守るためには、災害情報を1秒でも早く知ることが重要です。テレビやラジオなどから情報を入手し、避難などに活用しましょう。防災気象情報。気象台では気象災害が発生する恐れがある場合、防災気象情報を発表しています。問い合わせ先、佐賀地方気象台、電話 0952-32-7026。 緊急速報メール。伊万里市では携帯電話会社 NTT ドコモ、ソフトバンク、au が提供するエリアメールなどの緊急速報メールサービスを利用し、災害に関する 緊急情報を市内にある携帯電話に一斉配信を行います。受信料は無料です。なお機種によってはサービスの全部または一部が利用できない場合があります。詳しいことは各携帯電話会社の窓口などで確認してください。日頃から備えておこう。家の周囲の点検と整備、避難場所などの確認、非常持ち出し品の準備、食品については普段食べるレトルト食品やカップ麺などを多めに買っておき、消費したらその分を補充するというローリングストック法で備えることもできます。6月は土砂災害防止月間です。土砂災害は雨が降り続いた場合など突然発生し、私たちの生命や財産を一瞬にして奪い、深刻な被害をもたらします。そこで災害の防止と被害の軽減につながるように、また土砂災害への関心を高めてもらうために、6月は土砂災害防止月間と定められています。土砂災害のほとんどは梅雨や台風の時期に発生しています。地質や傾斜などによって異なりますが、1時間に20ミリ以上、降り始めから100ミリ以上の雨が続くと土砂災害の危険が高まるため、十分な警戒が必要です。大雨警報発令時など災害が発生する恐れがある場合は、各町の公民館に市の職員が待機しています。避難する場合はまず各町公民館へ避難してください。各小中学校などその他の指定避難所は休日や夜間などに無人となることがあります。事前に電話などで確認の上避難してください。もしもの時は早めに通報を。災害が発生する恐れがある場合は状況に応じて市内の関係機関が対応します。災害が発生した時、または発生する恐れがあると感じた時は早めに通報しましょう。災害時における関係機関連絡先、地滑り、崖崩れ、道路の損壊、河川の増水などの時、伊万里市役所電話 23-2111。 災害により生命、身体、財産に危害が及びそうな時、伊万里警察署110番または23-3144。災害が発生した時、けが人や病人が出た時、伊万里消防署119番または23-2119へ連絡してください。原子力災害への備え。福島県の原子力発電所の事故を受け、原子力災害に対する防災の重要性が高まっています。市では玄海原子力発電所の近隣に位置していることから、佐賀県から市内全域が緊急時防護措置準備区域 UPZ の指定を受け、さまざまな対策に取り組んでいます。市原子力避難計画は、玄海原子力発電所で万一事故が発生し放射性物質が放出された場合などの事象を想定しています。伝達方法、テレビ・ラジオ放送、消防団による広報、区長・地区防災会による連絡、ケーブルテレビの緊急放送、緊急速報メール配信など。避難先、すべての市民は玄海原子力発電所から30キロ圏外の市・町に避難します。自治会ごとに同一の避難所を指定します。避難方法、原則として自家用車を利用して避難します。自家用車での避難ができない人は近所の人の車に乗り合わせるか、市が指定する集合場所に集合し、市の公用車、県が手配するバス、タクシー、自衛隊の車両などを利用して避難します。 避難支援。避難するときに支援が必要な人には、自治会や民生委員、児童委員、消防団、自主防災組織などが避難を支援します。病院や福祉施設に入所している人は、各病院、福祉施設の計画に基づいて避難します。なお、伊万里市役所は行政機能を武雄市役所山内支所へ移転します。市民の避難所、原子力災害避難計画に基づく行政区ごとの避難所については、市防災危機管理課や各庁公民館で確認することができます。以上について、防災危機管理課電話 23-2130 へお問い合わせください。
特集2、6月は環境月間です。毎年6月5日は国連により世界環境デーと定められています。法によりこの日を環境の日と定め、この日を中心とする6月の1ヶ月間を環境月間と位置づけ、全国各地で普及啓発活動が展開されています。皆さんもこの機会に身の回りの環境について今一度考えてみましょう。伊万里市のゴミ量、26年度の総排出量は年間15,063トン、市民1人当たりの排出量は1日724グラム。ゴミの総排出量がやや減少したものの、市民1人1日当たりの排出量は増加傾向にあります。また市全体のリサイクル率は排出量が増えるにつれて低下しています。市民一人一人がゴミを減らすという意識を持ってリサイクルを心がけるようにしましょう。ゴミを減らすためにリサイクルサンデーにご協力ください。リサイクルサンデーは各地区で決められた毎月1回日曜日に家庭から排出される資源ゴミを分別して回収するものです。26年度は各行政区や子ども会など181団体が取り組み、1年間に回収された資源ごみの量は1145トンでした。紙類は新聞紙と段ボール、そして雑誌など。缶類はアルミ缶とスチール缶。瓶類は一升瓶とビール瓶。不法投棄は犯罪です。ゴミをみだりに捨てる行為は法律で禁止されていて、違反した場合は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。不法投棄物は投棄者が不明の場合、投棄されている土地や建物の所有者が処分しなければなりません。不法投棄を防止するためにも、頻繁に草刈りを行ったり、柵やフェンス、警告看板を設置したりするなど、日頃から意識して管理することが大切です。もし不法投棄を発見したら、警察または市役所環境課に連絡してください。伊万里市の環境状況。待機室、市内6カ所で大気汚染物質である二酸化窒素の濃度を測定。26年度の結果は全ての地点で環境基準を下回り、良好な状態でした。水質、川の水、市内8カ所で河川の汚濁の程度を示す BOD 生物化学的酸素要求量を測定しました。うち環境基準が設定されている5点では環境基準を下回りました。海水、伊万里湾内の4カ所で海水の汚濁の程度を示す COD科学的酸素要求量は2地点で環境基準を上回りました。この環境基準とは法律で定められた達成することが望ましい数値のことで、超過しても直ちに健康被害が生じるような数値ではありません。あなたも挑戦しませんか？エコの取り組み。地球温暖化とは、地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象で、その主な原因は
人為的な温室効果ガスの排出量の増加であるとされています。ここでは主に夏の省電力化に関する取り組みをご紹介します。緑のカーテン、夏の暑い日差しを和らげ、歯の水分が放出されることによって周囲の温度を下げてくれるので、室内に涼しい風が流れ込み、室温の上昇を抑えます。クールビズ、毎年5月から10月までの暑い季節に冷房時の室温28度でも快適に仕事ができるよう、ノーネクタイとノー上着で過ごしましょう。打ち水、地面の熱が気化熱、水が蒸発するときに周囲の熱を吸収する作用によって大気中に逃げていきます。お風呂の残り湯などを利用しましょう。エコドライブ、燃料を節約して二酸化炭素の排出量を減らし、環境に優しい運転を心がけましょう。以上、お尋ねは環境課、電話 23-2144 へどうぞ。
インフォメーション伊万里、4月29日付で27年春の叙勲が発令されました。叙勲、瑞芳総工省南畑町の松本正智さん、元公立小学校長、危険業務従事者叙勲、瑞芳炭鉱省新店長の山口正文さん、元伊万里市消防本部消防司令長、受賞おめでとうございます。4月27日、35歳未満の若手料理人の登竜門といわれる国内最大級の料理人コンペティション RED U35 で見事グランプリに輝いた山城町の吉武博樹さんに伊万里市民賞が贈呈されました。これは産業や文化、スポーツなどの分野で優秀な成績を収め、市の名声を高めるなどの功績を残した人に贈られるものです。合わせて伊万里市観光大使を委嘱、これは社会の各分野で活躍する人に伊万里の物産や歴史、文化、豊かな自然などを広く発信してもらい、誘客や観光振興につなげてもらうものです。吉武さんはまさか受賞できるとは思いませんでした。自分にはもったいない栄誉ですと受賞の喜びを語りました。4月24日、山城町の寺崎伊万里株式会社が新工場を建設するため立地協定を締結しました。新工場への投資額は建物と機械設備で8億7000万円。7月に着工し、28年4月から創業予定で、32年度末には地元から60人を新規雇用する計画です。6月から市税の納付が始まります。市民税、県民税、固定資産税、国民健康保険税の納付が6月から始まります。納税通知書、前期全納納付書第1期と第2期の納付書を納税義務者に6月中旬に郵送します。口座振替を利用する人へ、口座振替方法の変更・廃止は6月15日までに連絡してください。納税通知書が届いてからでは間に合わないことがあります。地方税法施行令の改正に伴い、税率や課税限度、上限額、軽減措置の一部、5割軽減、2割軽減の判定所得基準額を改定します。詳しいことは税務課収納対策室、電話 23-2152 へお尋ねください。65歳以上の介護保険料を改定。介護保険制度では3年ごとに介護保険事業計画を策定して、期間中の介護保険料を定めています。今回27年度から29年度までを計画期間とする第6次介護保険事業計画を策定し、介護保険料の額を改定しました。 詳しいことは長寿社会課介護給付係電話 23-2154 へお尋ねください。児童手当現況届、子育て世帯臨時特例給付金の申請手続きを忘れずに。児童手当現況届は、保護者が児童手当を引き続き受給するために、毎年6月1日時点の養育状況や所得などを届け出るものです。手続きに必要なものとして、手肉を使う印鑑、保護者の健康保険証の写しなど、届出期間は8日から30日まで。また、26年度に引き続き、27年度も子育て世帯臨時特例給付金が支給されます。支給金額など制度内容は昨年度と異なります。申請期間8日から12月8日まで。いずれも受付期間内に届け出、申請手続きをしないと手当などが支給されませんので注意してください。詳しいことは福祉課子育て支援室電話 23-2174 へお尋ねください。お得情報のお知らせ第1弾、佐賀で買おう佐賀ワクワクプレミアム商品券県内共通。第2弾、プレミアム付き商品券伊万里で買う場合トクトクお買い物券2015市内限定。問い合わせ先伊万里商工会議所電話 22-3111。 夏に多い事故から尊い命を守りましょう。本格的な暑さがやってくるこれからの季節は熱中症になる人が多くなります。また水に接する機会も増え、海や川プールなどでの水の事故が増加する時期でもあります。熱中症や水の事故を防ぐために次のようなことに注意しましょう。水の事故に注意。水の事故はこんなところで起きています。海では 53%、 河川では 30%、 沼や池では 6%、 用水路で 10%、 プールで 1%、 その他 1%。 水の事故を防ぐために海で遊ぶときは急な深みに注意する。子供だけで遊ばせない。釣りをするときはライフジャケットを着用する。川で遊ぶときは出かける前に天気や川の情報を確認する。天候の変化による急な増水に注意する。子供から目を離さない。もしも事故が起こってしまったら大きな声で助けを呼び、速やかに119番に通報してください。泳いで助けようとするのは大変危険です。絶対にやめましょう。熱中症は予防が大切。熱中症とは気温が高いなどの環境下でうまく体温調節ができず体内に熱がこもってしまうことで起こる症状です。小さな子供や高齢者、病気な人などは特に熱中症になりやすく、重症化すると死に至る恐れがあります。また熱中症は屋外だけでなく屋内でも発生します。26年度の佐賀県内の熱中症救急搬送は273人で、うち1人が亡くなっています。なお伊万里市では21人を搬送しています。熱中症の症状として軽症はめまい、失神、筋肉痛、中等症、頭痛、吐き気、脱力感、重症は痙攣、意識がないなど。熱中症を予防するために服装を工夫する、こまめに水分を補給する、こまめに休憩するなど。もしも熱中症の人がいたらすぐに涼しい場所へ移す。衣服を緩め、濡れタオルを当てて仰ぐ。スポーツドリンクなどで水分や塩分を補給させる。こんな時はためらわずに救急車を呼んでください。 自分で水が飲めなかったり、脱力感や倦怠感が強く動けない場合、意識がない、全身の痙攣があるなどの症状を発見した場合、問い合わせ先、伊万里消防署、消防二課救急係、電話 23-1199。 新しく建設している佐賀県西部広域環境組合ごみ処理施設は来年1月から運転を始めます。この施設にふさわしく地域の皆さんに親しまれる愛称を募集します。応募資格は組合を構成する伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、大町町、江北町、白石町、多良町に住んでいる人。応募には施設の愛称と愛称を決めた理由が必要です。募集期限7月15日。商品は最優秀賞クオカード1万円相当1点、優秀賞クオカード5000円相当が4点、同一作品が複数の場合は抽選です。なお採用作品の著作権など一切の権利は組合に帰属します。詳しいことは佐賀県西部広域環境組合総務係、電話 29-8455 へお尋ねください。市長雑感伊万里市長塚部義和、道の駅伊万里ふるさと村。初老の男性が奥さんの後について農産物直売所内を見て回る光景を目にします。この直売所は全国に数多く存在し、県内には134箇所、市内では大小8箇所あります。中でも休憩所兼地域産品直売所の道の駅として国の指定を受けている直売所は、生産者名が明記された朝取り野菜や米、農産加工品などスーパー顔負けの品揃えで消費者の目を釘付けにし退屈させません。そして伊万里市には唯一道の駅伊万里ふるさと村が南畑町の国道沿いにあります。このふるさと村は平成元年度から3年をかけて国の農業農村活性化農業構造改善モデル事業に指定され、地域資源を活用し地域全体の活性化を図る都市と農村の交流拠点として整備された施設です。私は当時市役所の農政係長として事業計画を立案し、農協の組合長に事業費の半分を国から取り付けるからと働きかけて事業に着手した張本人なのです。農産物の販売をはじめ、重箸和紙や焼き物作りの体験工房、梨やぶどう、ジャムなどを製造する農畜産加工施設、農園を貸し出す市民ふれあい農園、地元農産物を食材とした料理を提供するレストランなどを計画し、全国で4カ所しかないモデル事業の一つに採択されました。しばらくは目新しさと斬新さで高い集客効果がありましたが、近年は主要道路沿いに糸栽栽や唐津馬家門市場などの大規模施設が建設され、道の駅の先駆けだったふるさと村は珍しくないようになりました。あれから25年、西九州自動車道南畑谷口インターチェンジの開通に伴い、福岡都市圏からのお客様のニーズに対応するため、焼き物作り体験工房を伊万里牛バーベキュー施設へと模様替えを計画されています。時を経て道の駅伊万里ふるさと村が再び脚光を浴びることを私自身も願ってやみません。以上、視聴雑感でした。
みんなの広場です。4月29日伊万里湾で伊万里海上保安署と NPO 法人伊万里湾小型船安全協会との合同パトロールが実施され、漁船などの乗組員にチラシを配り、 安全航行を呼びかけていました。4月30日図書館記念日にちなんで、市民図書館で大坪保育園の年長組園児31人が子ども図書館員に任命されました。5月13日、浦の崎駅桜保存会が第50回桜祭り中央大会で桜功労者に選ばれたことを報告しました。浦の崎駅周辺に先人たちが植樹した桜を保存するため平成18年に結成、熱心な活動で桜の駅と呼ばれるまでになり、地域の活性化にもつながっています。次は教育と文化です。6月23日から29日は男女共同参画週間です。今年度のキャッチフレーズは地域力×女性力イコール無限大の未来。平成23年度に市が行った意識調査では、夫は外で働き妻は家庭を守るべきであるといった考え方を支持する割合が男性約 35%、 女性 22% という結果になりました。以前と比べると減少傾向にありますが、まだ性別で役割を決める考え方が根強く残っていることが分かります。職場や家庭でも男女どちらかに負担が偏るのではなく、お互いが協力し合って身近な女性の活躍をみんなで応援しましょう。市民参加型の美術鑑賞の機会を広めようと、第36回伊万里市美術展が市民センターでありました。郷土の文化財カブトガニ特集、その1、カブトガニの受難と保護活動。カブトガニは名称にカニが入っていますが、実は生物学上はクモやサソリの仲間です。また2億年前からその姿をほとんど変えていないことから生きている化石と呼ばれています。日本では瀬戸内海と九州北部の沿岸の広範囲で生息していました。しかし戦後の大規模な港湾開発が環境を一変させ、生息数は激減し、生息範囲も大幅に縮小した結果、現在では数箇所に生息地を残すのみとなりました。この危機的状況の中で、昭和50年代から保護活動が展開され、全国組織である日本カブトガニを守る会が設立されました。伊万里市でも伊万里湾一帯に生息していましたが、埋め立てなどの影響で生息数は減少しました。しかし伊万里高校が昭和35年からすでに調査研究活動を開始していたほか、昭和54年に伊万里市カブトガニを守る会が、平成18年には牧島のカブトガニとホタルを育てる会が組織され、連携しながら保護を進めていますので、伊万里市では生息数が徐々に回復安定しています。ほがらかページです。めでたく100歳の誕生日を迎えられた黒川町長尾の岩野七重さんに、5月11日塚部市長が記念の百字メダルを贈呈しました。農業と収穫した野菜や果物を近隣の町へ出かけて行商をしていたという七重さん、昭和30年代までは自宅で手すき和紙も作っていたそうです。身の回りのことは自分でこなし、しっかり者で、料理は近所でも評判になるほどの腕前。家族や周囲の人にも慕われている七重さんの長生きの秘訣は、何事にもゆったり構えること、そして食事は1時間かけてよく噛んで食べることだそうです。4月23日、黒川町のタンポポ保育園で鯉のぼり掲揚式があり、塚部市長が、青空へ元気に羽ばたけ伊万里っ子と願いを込めた色紙や鯉のぼりの壁飾りをプレゼントすると、園児たちはお礼に手作りの兜を贈り、一生懸命練習した棒体操の披露もしました。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、伊万里のレシピその15、梅干しの酸っぱさが爽やかなバイカ寿司、作り方は男女共同まちづくり課、電話 23-0-0-0-0 2115へお尋ねください。食育ワンポイント、梅のパワーの源は酸っぱさにあり。梅の酸っぱさはクエン酸で、これが梅のパワーの源です。クエン酸はエネルギー代謝を活発にして、食べたものが中性脂肪などとなって体に残らないよう、効率よくエネルギーに変える働きをします。また食中毒の原因となる細菌の増殖を抑えるので、湿気の多い季節にはぴったりの食材です。我が家のアルバム、中井美にお住まいの宮原文也さん、麻美さんの長女音色さん、5歳5ヶ月。私はお人形遊びが好きなの。妹のユナとリカちゃん人形でいつも一緒に遊ぶのよ。それから可愛いものが大好き。くっつくビーズでハートや星の形を作るの、とっても楽しいわ。お母さんから一言。妹思いの優しい音色ちゃん、いつも周りを明るく楽しくしてくれてありがとう。これからもずっとユナと仲良く元気で優しい女の子になってね。伊万里のヤングウォーカー、上古賀にお住まいの中島俊孝さん20歳。仕事は二里町の株式会社黒川商会に勤務して、砂の販売や経理の手伝いをしています。心がけていることは、お得意様を早く覚えることと、常に笑顔で応対することです。目標は砂の配達や電話対応、また簿記を勉強して経理の手伝いができるようになることです。自己 PR、笑顔、人と話すことが好きです。趣味は卓球と読書。資格は情報処理士。スポーツです。4月11日から29日まで、国見台野球場で第38回市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が開催され、伊万里商業高校が7年ぶりに優勝を飾りました。市老人クラブ連合会のグラウンドゴルフ大会が5月21日に国見台陸上競技場と国見台球技場で行われました。市内ダブルスバドミントン選手権大会が4月19日、立花小学校でありました。伊勢地区中学校対抗ソフトテニス大会が4月29日、国見台庭球場でありました。市会長杯争奪ゲートボール選手権大会が5月1日、国見台球技場でありました。市スポーツ少年団野球交流大会が5月9日と17日、山城東小学校ほかでありました。第51回国見台陸上競技選手権大会が5月2日と3日国見台陸上競技場でありました。市民スポーツ、6日土曜と7日日曜市長期争奪伊万里市中学生野球大会が8時20分から国見台野球場で、7日日曜市スポーツ少年団交流大会が8時から国見台体育館で、13日土曜市教育長杯小学生スポーツチャレンジゲームが8時半から国見台体育館で、14日日曜市小学校相撲大会が8時半から国見台相撲場で、アジサイカップバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、7月1日から16日の毎週水曜、木曜、金曜、市長期争奪ママさんナイターバレーボール大会が6時半から国見台体育館で予定されています。6月の町民スポーツ、7日、伊万里地区競技大会が8時40分から京成中学校で、21日日曜、東山城町民バレーボール大会が8時15分から東山城小学校ほかで、二里町春のスポーツ大会が8時半から二里小学校で、山城町民ミニバレーボール大会が8時半から山城東小学校で、28日日曜黒川町民球技大会ソフトバレーボール大会が8時から聖霊中学校で、大川町民球技大会バレーボール大会が8時半から東 東陵中学校でそれぞれ予定されています。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。無料特設人権相談が黒川公民館で10日10時から、山城公民館で17日10時から行われます。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 車椅子3種、有事歩行器2種などを市役所市民ロビーで展示します。今月17日と8月19日の水曜日、展示場所で注文も可能です。問い合わせ先、長寿社会課地域包括支援センター、電話 23-2155。 子どもさんが4人以上いる保護者に給食費を助成します。詳しいことは学校教育課学校教育係、電話 23-3185 へお尋ねください。戦没者などの遺族に特別弔慰金を支給します。請求期限は平成30年4月2日。詳しいことは福祉課福祉総務係、電話 23-2120 へお尋ねください。6月1日から7日までは水道週間です。水道に関する問い合わせは水道部管理課、電話 23-5400。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。つくしんぼランドは17日水曜10時から図書館で予約が必要です。子育てファミリーサポートセンターでは保育園などでの保育開始前後の子どもの預かりや送迎、放課後児童クラブ後の保育などを有料で行っています。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 伊万里合唱団定期演奏会が21日日曜市民センターで行われます。問い合わせ先、伊万里合唱団川原さん、電話 22-2248。 琴と尺八のアジサイコンサートが28日日曜1時半から市民図書館であります。問い合わせ先、 TSS 伊万里代表古川さん、電話 22-7360。 唐津年金事務所内の協会健保窓口を7月1日で廃止します。問い合わせ先、全国健康保険協会佐賀支部、電話 0952-27-0611。 松浦川水系の堤防の除草工事に伴って発生する刈り草を無料で提供します。詳しいことは国土交通省武雄河川事務所松浦川出張所、電話 0955-77-1735 へお尋ねください。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、エアコンのフィルターは定期的に清掃しましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。介護保険運営会議委員を2人募集します。募集期限は30日。問い合わせ先、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 今月28日国見台体育館で行われる市民ソフトバレーボール大会の参加チームを募集します。参加料は1チーム1000円。申し込み期限は23日。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 婚活イベント、出会いは手に取ったあの本からが27日にあります。募集期限は17日。問い合わせ先、婚活応援推進協議会 電話 23-2950。 県体ゴルフ競技の市の予選会出場者を募集します。参加料は1人1500円と別途プレー代が必要です。募集期限25日。問い合わせ先、市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 インディアカ大会の参加チームを募集します。日時は12日、場所は国見台体育館。参加料は1チーム1000円。募集期限7月3日。問い合わせ先、大会事務局、山崎さん。電話 23-1209。 今月22日ハローワーク伊万里で就職活動マナーの講座があります。講座の前後に個別相談もあります。問い合わせ先、ジョブカフェ佐賀。電話 0952-27-1870。 佐賀県がん患者家族集いの参加者を募集します。日時は7月6日。場所は佐賀県総合保健会館で。参加料1人300円。募集期限は7月1日。詳しいことは公益財団法人佐賀県総合保健協会、電話 0952-27-4666 へお尋ねください。7月12日 LP ガス基地を見学してみませんか。応募期限は26日。問い合わせ先、九州液化ガス福島基地担当前田さん。電話 47-3451。 放送大学27年10月入学生を募集します。詳しいことは放送大学佐賀学園センター。電話 0952-22-3308 へお尋ねください。移動販売による物干し竿の購入トラブル。物干し竿を業者に切断してもらった後に初めて請求額を伝えられ、返品不可として支払いを強要された。物干し竿以外に物干し台まで購入させられたなど、移動販売の物干し竿購入に関する相談が寄せられています。また領収書が発行されなかったり、連絡先が架空だったりして返品交渉ができないケースも受けられます。移動販売業者から購入するときは商品と金額を確認し、納得がいかない場合はきちんと断りましょう。問い合わせ先、消費生活センター。電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
つつじ祭り夢の市、5月5日滝野地区では住民手作りのイベント、竹の子場公園のつつじ祭りと川内野の夢の市が大盛況でした。5月1日現在の人の動き、男27,128人、女29,445人、合わせて56,573人で、前月より2人増えています。世帯数は22,758世帯で、前月より47世帯増えています。編集室から、どうして大人が捨てたゴミを僕たちが拾わなきゃいけないのという声を聞き、毎年子どもたちを率いて実施していた富士山の清掃活動を、翌年から子どもたちを連れていくのをやめたという渡辺豊弘さん、 NPO 法人グラウンドワーク三島の専務理事事務局長、数年前市内で開催されたまちづくり講演会で自身が話された内容です。さて、私の住む地区にはダムがあり、ここには散歩やジョギング、釣りなどを楽しむ人たちが訪れます。美しい景観を守るため、地元住民で定期的にダム周辺の清掃活動を行っています。先日も1時間足らずでたくさんのゴミ袋がいっぱいに。毎回ですが、ポイ捨てされたタバコの吸い殻や空き缶、駐車スペースには弁当殻やビール缶、車の部品までもが放置されていて、怒りさえ覚えます。
そのたびに渡辺さんの話を思い出すのです。どうして捨ててもいないのに私たちが拾わなきゃいけないの？今月は環境月間。一人一人がマナーを守り、環境を意識して生活できたらいいですね。以上、編集室からでした。これで広報伊万里6月号を終わります。
いよいよ梅雨に入りました。これから一月余りを楽しいことをいっぱい思い、湿気を吹き飛ばして爽やかに過ごしたいものですね。